メディカルニュース。桑名市総合医療センター精神科、郷司弘子さん。郷司弘子さんの写真があります。今月のテーマ、繊毛について。繊毛は、典型的には、ある時から急に普段と異なる様子で興奮したり、辻褄の合わない話をしたり、日時や場所がわからなくなるといった症状をきたします。高齢者や認知症の人に発症しやすく、身体の病気の悪化や手術の後、住み慣れた場所からの環境変化、また睡眠薬などある種の薬も繊毛を引き起こす原因となります。ですから、高齢者が身体の病気で入院した際にしばしば発症します。症状が強いと動き回り転倒する、点滴を抜いてしまうなど、本来の病気の治療に支障をきたしてしまいます。繊毛は脳の一時的な機能障害です。意識が障害されるため、記憶が曖昧であることが多く、一見認知症が進行したようにも見えますが、認知症との大きな違いは、症状が一日の中でも変動し、特に夜間に多いことや、日の単位で症状が変化する点です。繊毛の治療には、薬による治療と薬以外の治療があります。薬以外の治療としては、生活リズムを整えること。例えば、日中はカーテンを開けて日光を浴び、起きて過ごすこと。また、身近な人の来訪や日時の手がかりとなる時計やカレンダーを部屋に置くことも有効です。この対応で症状が改善しない場合は、薬の治療を検討します。薬の治療は本来、統合失調症の治療薬である抗精神病薬を使用します。財布を盗まれるといった妄想や、いないはずの人が見えるといった幻覚、攻撃、興奮などの問題行動に対して有効であることが知られています。一方で、ふらつきによる転倒や誤嚥性肺炎などの危険性もあり、必要最小限となるよう薬の種類や量にも注意を払いながら、症状をよく観察し、薬の使用を検討します。問い合わせ、総合医療センター、電話 22-1211、ファクス 22-9498。桑名防災教室。今月のテーマ、防災の対策は万全ですか？地震による火災対策。防災グッズや非常食などを準備して、防災対策は十分と思っていませんか？防災対策には、備蓄とともに、避難などに関する正しい知識の習得も大切な対策です。防災に関する知識、常識は、社会環境などの変化とともに変わりつつあります。今回は地震が発生した時の対応として、とりわけ火災対策に着目し、防災の常識について考えてみましょう。火災対策。地震が起きたら、まず火の始末と習った人も多いのではないでしょうか。しかし、近頃では IH クッキングヒーターを使われるご家庭も増えていますし、ガスを使う場合でも、震度5相当以上を感知すると自動的にガスの供給が遮断されます。様々な火災対策が進んだこともあり、今では地震発生により火災が発生するリスクよりも火を消そうとして怪我をするリスクの方が大きいです。地震発生時にはまず火の始末ではなく、まず身の安全を確保して、それから火の始末をするのが防災の常識となりました。消せない火の始末は揺れが収まってから行いましょう。 また避難するときはブレーカーを落としておくことが火災対策として有効です。いざというときに慌てず柔軟な行動ができるよう平時から災害について考えておきましょう。桑名市関心ブレーカー設置事業補助金。地震発生時は冷静な判断をすることが困難な場合があり、必ずしもブレーカーを落として避難できるかは分かりません。こういった場合に備え、地震発生時に自動的に電気の供給を遮断することができる関心ブレーカーの設置を検討してください。阪神・淡路大震災や東日本大震災で発生した火災の原因は、半数以上が電気とされており、昨年、能登半島地震においても同様の火災が発生しています。原因が電気となる火災とは、通電時に破損した配線から火花が発生し、可燃物に引火することで発生する火災などを言います。市では、関心ブレーカーの設置に対して補助金を交付しています。詳細はホームページをご覧ください。問い合わせ、防災危機管理課、電話 24-1185、ファクス 24-2945。ここに市ホームページの QR コードがあります。人気の給食レシピ、栄養バランスバッチリ。今月のメニュー、ごま味噌スープ。材料2人分、豚こま肉12g、大根60g、人参20g、えのきたけ20g、豆腐40g、ネギ6g、すりごま小さじ1、ごま油適量。だし汁として A、合わせ味噌大さじ1弱、鶏だし小さじ1、薄口醤油小さじ1/2、みりん小さじ1/2。作り方。1、肉は一口大、大根、人参はいちょう切り、えのきたけは2-3センチに切り、豆腐はさいの目切り、ネギは小口切りにする。2、水、湯220ml で肉を煮る。3、肉の色が変わったら大根、人参を入れて煮る。4、大根が透き通ってきたらえのきたけ、豆腐を入れて煮る。5、沸騰したら A のだし汁とネギを入れて煮る。6、すりごま、ごま油を入れて火を止める。栄養データ1人分。エネルギー63キロカロリー、タンパク質 4.3g、 脂質 2.8g、 炭水化物 5.7g、 食塩相当量 1.0g。 栄養ポイント。ごまには健康維持や病気の予防に役立つとされる栄養がたくさん含まれています。毎日摂取することがおすすめです。作る時のコツ。スープに入れる野菜は、冷蔵庫にある野菜で大丈夫です。すりごま、ごま油を最後に入れることで、ごまの味わいや風味が豊かになります。この日の他メニュー、ご飯、牛乳、白身魚のお好み焼き風、じゃがコーン。ここに皿に盛られたごま味噌スープの写真があります。 問い合わせ、秘書広報課、電話 24-1492、ファックス 24-1119。
みんなの掲示板、日付が近い順にご案内いたします。長良川花鉱石見学会。30年を迎えた長良川花鉱石。4月に引き続き、11月も見学会を行います。ぜひお越しください。時、11月8日土曜、9時から14時。場所、長良川花鉱石。内容、重視体験、クイズラリー、ドローン操縦体験、缶バッジ作成体験など、30周年ダムカード配布。天候などにより中止する場合あり。問い合わせ、水資源機構揖斐川長良川総合管理所総務課。電話 42-5012。 ブリエの森マルシェ。県内外から集まった作家さんのお店や洋菓子、パン屋さんなどが広い公園に約120店舗並びます。時、11月16日、日曜、10時から15時。場所、北西中央公園、四日市市西村町1080番地。問い合わせ、ハッピーマフィン、小山方。メール、happpymuffin36@gmail.com。 ベビーちゃんのママ、集まれ。月齢の近いママ同士、集まってほっこりおしゃべりしたり、情報交換してお友達を作りませんか？英語の手遊びや先輩ママの子育てあるある相談もきっと役立つはず。時、12月5日金曜10時から11時30分。場所、新西方コミュニティセンター研修室。対象、生後12ヶ月までのビビーちゃんとそのママ。料金500円。申し込み QR コードから。ここに申し込み QR コードがあります。問い合わせ、NPO 法人、ワンダーポケット、滝沢方。電話 090-5635-7089。桑名マンドリンクラブ第16回演奏会。映画音楽やミュージカル、J-POP などのほか、きらめく夜空の物語と題して、おなじみの曲で構成したステージあり、ご家族、ご友人など皆さんお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。時、12月14日、日曜、14時から、会場13時30分。場所、柿安シティホール、大ホール。料金、無料。講演、市教育委員会、市文化協会。問い合わせ、桑名マンドリンクラブ。メール、kuwana.mandolin@gmail.com。